改めましておはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝へ、お越しくださいました。本日はインドネシアからハーレムさんが来られなくなってしまって、予定が急遽変更ですが、民数記のシリーズをもう1週間延ばして行いたいと思います。再来週から、ヘブライ書のシリーズを、始めます。そして来週はですね、ホープのアジア会議がこの東京で行われるということで、ホープ礼拝になるんですけども、特別に現在タイの教会をリードしている、ゲストスピーカーをチェスターさんが、ゲストスピーカーとして説教してくださいますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。たくさんのゲストも40名ほどのゲストが10カ国以上から集まりますので、ゲストが来るということは皆さんやっぱりこれかなと私は思うんですけど、おもてなしですねができればいいのかなと思いますので、よろしくお願いします。今日は民数記の中でなんて言うんでしょうね、非常に興味深い一箇所を一緒に学びたいと思います。一緒に民数記の21章4節から9節をお読みしましょう。民数記の21章4節から9節です。スペースの問題でちょっと英語がないんですけども、すみません、よろしくお願いします。21章の4節から、彼らはホルザンを旅立ち、エドムの領土を迂回し、アシの海の道を通って行った。しかし民は途中で耐えきれなくなって、神とモーセに逆らって言った。なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか。荒れ野で死なせるためですか。パンも水もなく、こんな粗末な食物では。マナーのことです。気力も失せてしまいます。主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民を噛み、イスラエルの民の中から多くの死者が出た。民はモーセのもとに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。主に祈って私たちから蛇を取り除いてください。モーセは民のために主に祈った。主はモーセに言われた。あなたは炎の蛇を作り、旗竿の先に掲げよ。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。モーセは青銅で一つの蛇を作り、旗竿の先に掲げた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぐと命を得た。エイメン。この場面は、エジプトから出て、40年荒れ野にいた中の最初の場面ではないです。これは最終盤です。ホルザンというのはアロンが亡くなった場所なんですが、つまりそれ40年目に起きたことですので、これは最終盤の40年目になります。そこで神様の民は不平不満を言いました。これまでの40年間、神様に導かれて、神様の奇跡を見て、神様に養われてきた民でした。それでも彼らは、聖書によると耐えきれなくなって不満を言いました。そこで神様から炎の蛇が送られて、多くの民が亡くなることになりました。しかし民は、悔い改めというか、モーセにお願いして助けてくださいとお願いして、青銅の蛇がこの竿に掲げられて、それを見上げると人々は助かった。そういう話です。今日は信仰対不平不満ということで話したいと思います。まず最初に一緒に不平不満について考えたいと思います。彼ら言いました。パンもない、水もない、 こんな粗末な食物だ。彼40年間神様と歩んできて、もう不平不満を言いました。こんな粗末な食物では気力が失せてしまうって、皆さんだいぶ強い表現ですよね。先ほど話しましたけど、英語だとミザラボ、惨めな食べ物だ。これマナのことです、皆さん。神様が提供してくれたものに対して文字通りだいぶ気力が失せてるみたいです。先ほど話した通り、彼らは40年間神様の直接的な力強さも恵み深さも奇跡も十分に味わってきた民でしたが、不平不満が出ました。同時にもう少し深く見ると、私たちは、なんて言うんでしょう、同情、共感できるかもしれないです。確かに彼らは40年経っても、まだ約束の土地に入れてなかったです。40年間、確かに同じもので養われてきてました。味は変わってなかったです。そして、先ほど話した通り、ホル山はアロンが亡くなった場所です。彼らにとって偉大な指導者であるアロンでさえも死んでしまったら、その厳しい現実を目の当たりにして、自分たちの将来どうなるのかな、不安や恐れを感じたのかもしれないです。私たちが神様に従う期間が長くなればなるほど、このような気持ちが出ることに共感ができるかもしれない。しかし私たちは改めて不平不満について考える必要があるかなと思います。皆さん、不平不満はどういうものですか？不平不満を言うっていうことは、まず私が思うのは、不平不満は簡単です。それをするのに何の準備もいらないです。私たちは、そして何に対してもできます。私たちの見方次第でどんなものにも不平不満を言えます。私たちは1ヶ月前は暑い暑いって不平不満を言ってたのに、今は寒い寒いと不平不満を言ってます。政治に対しては何もやらない、政治家に対してはすごい批判する、何か積極的にやってしまうとすごい批判します。私たちはマナにでさえ不満をぶつけられます。神様の特別な祝福に対してさえ、こんな惨めなものだ。不平不満は簡単です。そしてもう一つ、ネガティビティバイアスという言葉があります。これは心理学用語なんですが、どういう言葉かというと、どういう意味かというと、私たちは肯定的な、いいことよりも悪いことの方に注目がいくという、そういう言葉です。ある調査では、こういう調査があります。10万件以上の広告の見出しを調査した結果、私たち人間は否定的なことにの方にはるかに注目が集まる。そうです。どんなにいいことが書いてあったことでも、一個でも悪いことの方が注目が集まります。私たちも同じじゃないですか。いろんないいことあるんですけど、一個でもネガティブなコメントもらうと、それにとらわれてしまいます。彼らにとって40年間はるかに素晴らしいことがあったと私は思いますが、彼らは否定的なところに目が向けられています。そしてもう一つ、ネガティビティバイアスは実は脳の作り的にそうなるらしいです。私たちはなんでかというと、危険やリスクを回避するためです。注目がいくのは否定的なことに、守るため。でも私たちはそのために否定的なことがあるとすごく伝染するらしいです。脳がくっついてしまう。ですから否定的なことを言う人の周りは否定的なことを言う人が集まるそうです。何がポイントですか？つまり私たちは否定的なこと、 不平不満に影響されやすいということです。感謝や良いことに目を向けるよりも、否定的で不平不満を言うことの方に流れやすいということです。でももっと大切なのは、聖書が何を言ってるかです。その不平不満を耳にした神様は何をしたでしょうか。6節、主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民を噛み、イスラエルの民の中から多くの死者が出た。聖書はその民の不平不満に対して、神様が炎の蛇を送ったと日本語にはあります。まあ、これはいろんな意味に訳せる言葉なんですが、この炎っていうのは毒っていう意味なんですね。つまり毒蛇です。まあ、英語だとそのまま毒蛇、有毒な蛇って書いてあるんですが、毒蛇が来てそれに噛まれて人は亡くなりました。実はこの箇所、多くの神学者はこのように捉えています。これは神学的には神様が目には目をの原則を実行しているということです。つまりこれは聖書全体にある神様の性質の一つなんですが、何か私たちが相応の罪を犯したら、それ相応の罰が、報いがあるという、目には目をという、まあ、そういうものだと考えられています。つまり私たちは、分かりますか、聖書は不平不満に対して神様は毒蛇を送ったわけです。つまり神様にとって不平不満は毒だってことです。ですから神様は毒には毒を送られたということです。不平不満は神様と私たちの間で毒になります。命を奪うものになります。ですから私たちは十分に気をつけなければいけないんじゃないでしょうか。私たちは自己防衛のためにも、否定的なものに目が向きやすいかもしれない。私たちは周りの否定的なこと、不平不満に容易に影響されやすいかもしれない。40年間たくさんの神様の恵み、奇跡、直接働きを実感したにもしていても、不平不満が出てくる存在かもしれない。長い間忍耐して望むような状況になっていないこと、もう本当に難しい経験も通り過ぎてきたその疲れ、癒されてない思いもあるかもしれないです。けど十分に注意しないと、私たちの不平不満は私たちの信仰を汚す毒になるんじゃないでしょうか。別にこれは正直さを否定しているものではないと思います。出しちゃいけないとかではないと思います。でもこれは私たちの心の思い、態度の話だと私は思います。ですから今日私たちは一緒に深く吟味しないといけないです、心。神様はこれをどのように捉えられているか、より掴もうとする必要があると思います。この聖句のポイントは何ですか。結局彼らは神様を信頼することができなくなったってことです。繰り返しになるかもしれないですが、私たちは逆を考えても十分に注意を払わないといけないと思います。私たちはいとも簡単に不平不満が出る存在だとしても、私たちは1万個の素晴らしいニュースがあるよりも一つの否定的なニュースに目が行くものだとしても、私たちはいとも簡単に否定的なことに影響にさらされるものだとしても、私たちは神様を信じる道を選ばないといけないです。私はこの聖句読んで本当に感じます。そして私は最近よく考えています。信じることは当たり前ではないです。信じることはより難しい道だと思います。もちろん信仰を持つことはそんな難しいことではないです。でも信仰を持ち続けて深め続けることは 当たり前ではないと私は思います。私たちは十分に注意を払わないといけないのではないでしょうか。皆様のサポートにより、私たちの世界の教会の会議に参加してくることができました。本当にありがとうございます。私たちの教会は、国際キリストの教会、ICOC と呼ばれる、グループです。で、今はどれぐらいの教会のサイズか、報告も兼ねてちょっと話したいと思います。2025年、今年の1月現在のデータですけども、全世界に795個の教会があります。そして国は147カ国です。そして私たちは世界を36個のリージョン、地域に分けて、それぞれのグループでひとまとまりで一番近い関係を持っています。そして今現在世界では11万8000人のメンバーシップがあります。そのこの36個のリージョン、そしてこのメンバーシップで、私たちは強い中央組織を持たずに、信頼と協力関係の中で一致に努めています。3年ぶりにその地域の代表者が集まって、世界にとって必要な協議が行われました。まずは私が言って感じたことは、シンプルに励まされました。私たちのつながりはやっぱ世界なんだっていう、そこにはアフリカの方、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、ロシアの方、インド、東南アジア、中国、カナダ、北アメリカ、中央アメリカ、南アメリカ、本当に文化も服装も何もかも違います。でもシンプルにそれが一致しようとしていることは励まされることです。そして今回の協議の大きく3つありました。一つはこの36人のにそれぞれの地域に代表者がいるんですけど、もっと権威を強めて強いリーダーシップを作る必要があるんじゃないかという提案がありました。それについての協議。もう一つは、特に今世界で混乱が起きているジェンダーのイシュー、そして教会での女性の役割に対して、教会として、世界の教会としてもう改めて聖書的なユニティ一致の提案が必要なんじゃないか、あるいは教義的な明確性、信仰の表明文が必要なんではないかということ、そういう協議が行われました。その協議する中では霊的さと一致が強調されて、誰でもどのような意見でも言えます。他者を受け入れる謙虚さもあって、本当に素晴らしい時間でした。でも皆さんも想像できると思うんですけど、先ほど言ったように世界ですから皆さん意見が違う教会によって全然状況が違います。そして私たちはものすごい強いリーダーシップが欲しいのか、でも同時にリーダーシップが発揮されて教会が動いていくことを望んでいる、同時にジェンダーの意思はとても繊細なところがあるけど、同時に聖書以外に何か文を作りたいのかとか、非常に繊細な部分も含まれているわけです。ですから私が感じたのは本当に難しいなと思いました。そして強い意見が何か出るときには否定的なことに目が行きやすいです。互いを信頼して一致を目指すことの方が本当に難しいです。これからも定期的に世界の教会の情報を発信していきたいと思います。私たちは信じていく道、一致していく道が必要ではないでしょうか。では神様はどうなって何を期待されているんでしょうか。21章の8節から9節。主はモーセに言われた。あなたは炎の蛇を作り、旗竿の先に掲げよ。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。モーセは青銅で一つの蛇を作り、旗竿の先に掲げた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぐと命を得た。青銅の蛇を作って竿に掲げて見上げると命を得ました。何度読んでも不思議なストーリーです、これは何についての話なんでしょうか。聖書ご存知の方は この青銅の蛇についてイエス・キリスト自身が言及したことを知っていると思います。その箇所から一緒に理解を深めたいと思います。これは一体何の話なんでしょうか。ヨハネによる福音書3章の5節から7節、9節から13節を一緒にお読みしましょう。すみません、こちらも日本語だけですけど、3章の5節から。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく、私たちは知っていることを悟り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から降ってきたもの、すなわち人の子のほかには天に昇ったものは誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。エイメン。これはニコデモという人とイエスの直接の対話の場面です。ちょっと時間の関係上全部読めなかったんですが、ニコデモは霊的な真理を求めてイエスの話を聞きに来ました。しかしイエスの話に対して彼は理解することができませんでした。そしたらちょっとイエスさんは厳しくて、イエスに怒られました。あなたは教師なのにこんなこともわからないのか。教師というのは聖書をよく知っているということです。聖書の教師です。地上のことを話しているのに信じないんだったら天の国のことを信じられないでしょう。モーセが蛇をあげたように、人の子、つまりイエスは自分自身もあげられないといけない。聖堂の蛇はイエス自身のことだったわけです。でも何がポイントですか。ポイントは明らかにここもそれを信じられるかどうかでした。ニコデモは民数記の民と同じように信じることができませんでした。そしてイエスはここで信じることを強調しました。聖堂の蛇を見上げるっていうことは神様を信じるということなのではないでしょうか。とても興味深いですね。イエスはここで私に従う者とか私を受け入れる者という言葉を使わなかったです。もちろんこれらの言葉他の箇所では使っている重要な言葉です。イエスはここで信じるという言葉を使いました。今日信じることについても改めて考えてみたいです。信じる者が命を得ることができます。信じることはどういうことでしょうか。皆さん、私たちにとっておそらく最も基本的なことだと思います。当然持っているものでありながらも、でも私はこの箇所で深め続けないといけないと感じます。今日私たちが持っている信仰は神様が求めている信仰なんでしょうか。イスラエルの民とニコデモの姿から見せられるように、そもそも私たちは信じているんでしょうか。この聖句、民数記とこのヨハネの聖句から考えると、いくつか信じることについてのヒントを得ることができると思います。一つ目は、信じることは人間的な根拠、環境、状況、状態に基づかないということです。今読んできたように民数記の民とニコデモのことを考えると、人間的に見ると信じられない、信じることはできない 根拠がたくさん挙げられます。40年経っても到達してないし、確かにマナの味は変わってないし、アロンのような偉大な人まで亡くなったし、普通に考えたらもう一度生まれるってことは信じることができないです。でも神様は信じることを求めています。そこまで神様を信頼することを求めています。確かに神様は私たちの関係や状況や環境に働かれます。しかし私たちは結局そこに信仰を置きやすいかもしれないです。神様が働く関係に、神様が働く状況に、それは神様のようで神様じゃないものに信仰を置いてるかもしれないです。ですから私たちはこの民と同じように、それらが伴わないときに信仰が明らかにされます。信じることは人間的なものに基づかないことです。つまり何に基づくんでしょうか。つまり神様のみに基づくものじゃないでしょうか。私たちは神様ご自身に、そして聖霊に聞くことに、イエスが表された御言葉に徹底的に基づく信仰を持たなければいけないんではないでしょうか。でもなんかそういうこと聞くと、ただ盲目的に神様を信じるということですかと聞こえるかもしれないです。理解できないことでも、いろんな気持ちが出るときでも、本当に疲れたときでも、ただ信じればいいんですかと聞こえるかもしれないです。でももしかしたら外から見たらそうかもしれないです。そのように映るかもしれないです。私たちの持っている信仰は、信仰は愚かに見えるかもしれないです。でも私の確信はこれです。神様は盲目的な信仰を望んでないです。むしろ神様に基づく信仰は、神様と共に丁寧に歩み続けることによって絶対に得られるものだと思います。なぜかは一生うまく表現することはできませんが、と私は自分自身で思いますが、でも私は神様と歩めば歩むほど、神様は私たち直接ご自身を表して、神様が信頼できる方であることを私自身は確信することができます。その確信はこの聖句からもわかります。不満を言ったイスラエルの民にさえも、理解できなかったニコデモにさえも、神様は一切弁明しませんでした。神様にとって民と歩んできた40年間で十分でした。イスラエルの教師として聖書を知っていることで、神様が信じるに値する方であることは十分だったからじゃないでしょうか。今日一緒に神様にのみ基づいた信仰を持っていきましょう。私はおそらくこう感じています。どんなにこれから残りの人生学び続けても、なんで聖堂の蛇を掲げたのか、なんで聖堂の蛇だったのか、理解に到達することはできないと思っています。天国で聞きたい、質問したいリストの一つにしています。私は神様に聞きたいです。でも理解できなくても何ら問題がないです。なぜかというと、私にとって理解できなくても神様は信じるに値する方であることを私は知っているからです。今日神様にのみ基づいた信仰を一緒に持っていきましょう。最後にこの会議ですごく私の信仰が励まされたニュースをシェアしたいと思います。3年以上前に始まったロシアとウクライナの戦争は、我々にとってとても悲しいものです。ロシアの教会にとっても非常に難しいことになり続けていますし、私たちの教会、ロシアの教会とウクライナの教会の関係性も非常に難しいです。そして特に私たちのキエフ、まあ今はキーウですかね、キーウの教会にとって難しい状況です。祈り続けたいと思います。 その中でキーウの教会リーダーだった蒋雨天さんと個人的に交わる時間があって話を聞きました。蒋雨天さんは実は戦争が起こった時にウクライナ、まあそのキーウを10年ぐらいリードしてたんですけど、国外退去しなければいけなくなりました。なぜかというと、ショーンさんはアメリカ人なんですが、奥さんがロシア人だからです。彼は何の準備もないままに、自分でがリードしてた教会を置いて、そして準備もできなくて、国からも出なくてはいけなくなったそうです。アメリカに戻る選択肢があったのかもしれませんが、そこで彼はなんか信仰のインスピレーションがあったそうです。これを用いて神様は何をするだろうか。そこで彼は新しいインスピレーション、まあ、神様からもらったと彼は言ってるんですが、実はウクライナから出た時に東ヨーロッパの教会は、実は教会が、私たち教会があるんですけども、建てられてからすごい長い年月が経っているにもかかわらず、ほとんどが小さい群れのまま、そして信仰的には、まあ、行き詰まってる教会、そして若い人がほとんどいない状況、まあ、そういう状況だったそうです。じゃあこれを機会にそういった教会を助けられないか、彼は動き出したそうです。そこで彼はベテランのリーダーですから、ベテランの弟子たちを励ます役割をし続けて、そして若い人が救われるように若手の参加者を募って、一つプロジェクトを立ち上げて、この3年前から一つずつ教会を強め続けていたそうです。現在までに5つの教会が、ここにあるのも2つの教会ですけど、5つの教会が信仰の活気を取り戻して、人数的にも倍増しているそうです。実はここで仕えている若手のリーダー的な存在をしている人が、してる子が日本が大好きで、彼はこのプロジェクトの後に日本に来たいと思ってるんです。でも翔さんは手放したくないそうで、それで私たちは交わりをしなければいけなかったっていう背景なんです。人間的には根拠がない状況に、神様のみを信じて、神様に用いられた話だなと思って、私は本当に励まされました。今日私たちはどのような態度を持ってこれから歩んでいきますか。今日私も含めて一緒に神様のみに信仰を置く、信じ続ける歩みをしていきませんか。それにより一緒に永遠の命を味わい、それをより表していけるものに一緒になっていきたいと思います。説教は以上になります。ありがとうございました。